ター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演いただき、健康についてのトークと健康に良いとされる食材をご紹介いただいています。スタジオにお越しいただきました京都お池メディカルクリニックの村西博美院長です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日のテーマは、はい、冷えは万病のも
と。そうですね、うん、よく言うことはだと思いますね、はい、まあ、5月もね終盤になってきてだいぶこう暖かくなって過ごしやすいんじゃないかなと思います、
はい。
今日は冷えは万病のもとっていうことで、まあ、患者様にいつもお話ししている内容をですね、うんうん、まあ、共有させていただきたいなというふうに思ってます、
はい。
で森田さん、冷え症とか冷えみたいなのどうですかね。奥様も含めてどうですか。
僕は全く冬場でもね、うん、大丈夫ですしね。でも女性はやっぱ多いですよね。
多くいらっしゃいますよね。
で、まあ、冬はもちろんですけどこれから、うんうん、暑い夏になってエアコンの中で冷え症を言う方もやはりますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、いや本当に僕自身まあですね、若い時そうでもなかったんですけども、やっぱ年齢上がってくると、まあ、ここ最近ちょっと冷え性というか、まあ、冷えを感じるようなこともあってですね、もう何とかせないかんなとか思ってるんですけども、はい、まあ、なかなかこうね、例えば筋力上げるためにね、動いたりとか、なかなかこう日常に忙殺されてこうね、十分できてないなっていうようなところでいます。うん、はい。
でもね、冷えは万病のもと。
うん、
この冷え自体がいろんな病気の原因になり得るってことですか。
そうですね。まあ、西洋医学で言うとですね、冷えってその、まあ、病気としては捉えてないんですけれども、うん、まあ、東洋医学とか、まあ、世界見渡すといろんな伝統医学と言われるものがあるんですけれども、そういったものっていうのは、まあ、冷え自体を病気と捉えてですね、まあ、それをちょっと介入していこうと、まあ、するんですよね。
はいはい。
で、まあ、冷えといっても、まあ、大きく分けるとですね、その冷える原因として熱が体の中で作れてない方とですね、熱は作れてるんですけども全身にこう回せていない、例えば血流であったりとか神経であったりこう末梢まで行き渡ってないっていう方のこう2つのタイプに分かれるんですよね、
はい。
で、まあ、熱自体、最初の熱自体作れてない方っていうのはですね、まあ、筋力がこう落ちてきてる方とか、まあ、いわゆるご高齢の方ですよね。で、若い方でもこう体力がなくてこう虚弱体質とかってよく言われてる方たちですね、まあ、あとはまあ、働きすぎの方ですね、慢性的な疲労とかでもこういうのが起こります、まあ、一方で神経とか血流がこういわゆる循環が不足してですね、熱自体はあるんですけどもこう末梢、手の先や足の先のこう末梢にこう回せてないっていう方たちですよね、うんうんうん、そういった方っていうのは、まあ、食生活の乱れとか、まあ、運動できてないとかあるいはまあ、仕事の精神的なストレスですよね。まあ、そういった生活習慣が、まあ、原因として起こるタイプですね。結構お若い方、そういう方多いと思います。まあ、主に自律神経のバランス崩していくとですね、神経の循環不足にもなりますし、運動や食生活が安定しないと、血流が途絶えてですね、循環不足になってくるというふうに考えてます。はい。
なるほどね。まあ、その冷えを、改善する方法って何かあるんですか？
そうですね。さっき言った、まあ、2つタイプがあるってお話をしました。はい、うんうん、まあ、どちらのタイプかによって、こう、大まかにアプローチは変わってくるんですけども、うん、まあ、当たり前なんですけども、こう、熱自体作れてない方はですね、その熱を作れるようにしたりとか、うん、あるいは、その熱を持てるような体に変えていく必要があるんですけども、うん、まあ、例えばよくね、お風呂にはシャワーで済まさずに湯船使ってくださいとかよく言うと思うんですよね。でそういったところも重要だと思いますし、前、以前ラジオでお話した僕サウナ好きなんですけども、うん、まあ、サウナっていうよりもですね、まあ、そこの体を温めるっていう意味では湯船に使っていただくっていう方が、うん、まあ、電子レンジよりもこう湯煎してですねこう芯から温めるみたいなイメージですよね。そういったところ、あとはやはり筋力落ちてくるとどうしても熱量下がってきますんで、うん、どうしてもやっぱり運動ですよね、
うん、
その辺っていうのは熱をこう体の中で作れるように変えていく必要があるのかなと。逆に熱作れてる方はですね、温めないとってことで温めたりするとですね、うん、逆にその熱がこもってるような状態にさらに温めるような感じになりますんで、まあ、そういう患者さんもおられたんですけども、
はい、
こうちょっとのぼせるっていうかですね、 かえってちょっと体調があまり良くないようなですね、うん、方向に向くことがあるんですよね、うん、なのでまあそのこのどちらのタイプなのかっていうのはこう100か0かではないんで、うんうん、こう、まあ、体調見ながらですねアプローチしながら、まあ、経過も見ながら考えていくってことになるのかなと、うん、でまあねこういうのって何か一発薬飲んで、
ね、
熱作れて
そうそうそうそうそう、
まあ、みんなね思うと思いますし、うん、早く答えを出したいっていう方ね、うんうん、たくさんおられると思います。なかなかそういった薬もちろんないんですけども、
はい、
漢方薬っていうのは比較的そういったところにはまあ、比較的役に立つこともありますし、はい、あとはいわゆるこうまあ東洋医学でいうこう鍼灸とか針ですよね、うん、とか整体とか、まあ、自律神経の調整でいうとうちだと水素の吸入とかも使ってたりするんですけども、うんうん、いろんなアプローチがあるのかなと思います、うんうんうん、でただまあそういったお金のかかる介入以外もですねお白湯ですね。あったかいお湯、おうおうおう温かい水ですね。
はい、
朝起きたてと、まあ、寝る前と、まあ、1日2回飲んでいただこう、胃腸から温めるっていうですね。これに関しては今日からでもね、無料でできると思いますんで、
うん、
実際うちいらしてる患者様も、ずっとですね、偏頭痛をこう結構繰り返す方で、まあ、何度もその度にこう痛み止めを飲んで抑えて、でもやっぱりまた定期的にそれが来てっていうような方いらっしゃったんですけども、最初うちいらした時に、まあその方水素吸入とかで来られてたんですけども、まあそれだけじゃなくて、お白湯でちょっとやってみませんかってことでちょっとやってみてたんですけども、うん、結構それで良くなるんですよね、実は。なので、あまりお金をかけずともですね、うん、そういったアプローチもできるんじゃないかなと思います。まあ、そういった経験を、まあ、クリニックでね、たくさんしていると、はい、まあ、今までその、大きな病院で僕勤務してた時には、まあ、そんなアプローチがあることすら知らなかったんですけれども、うんうんうん、まあ、実際にはその、目の前の患者様で、まあ、そういったご経過をですね、共有させていただいていると、まあ、医療には、ねえ、まあ、いろんな、まあ、エビデンス云々っていうのはあると思うんですけども、うん、まあ、いろんな様々な形態が存在するんだなっていうと思って、まあ、日々やってるところですね。
ねえ、だから、まあ、確かにね、それこの薬飲めばとかっていう治療もあるんでしょうけど、うん、いろいろアプローチとしてはあるということですよね。
そうですね。やっぱりね、僕もそのキャリアとしては、今までお話したように、その西洋医学としてはやってきた、そうなるとやっぱりエビデンスを重視する。もちろんそれは、必要なんですけども、僕自身はまあ西洋医学もそういった東洋医学や、まあ、いわゆる伝統医療、そういったいろんな様々な治療アプローチっていうのは、まあ、すべて、状況によっては、妥当な選択肢になるんじゃないかなっていうふうに思ってまして、まあ、あとはそのシチュエーションに応じたその使い分けだけなのかなっていうふうに思ってます。何か症状があって日本でいうと国民皆保険で皆さん保険診療ね安く受けれるわけですから、うん、まあ、受けていただいて、まあ、投薬をやってですね、うん、薬を飲んでスッと良くなって、うん、その後も大丈夫ってことであればそれでいいと思いますし、うん、一方でやっぱり投薬を受けてもですねこうなかなか良くならんなとかあるいはなんか原因ちょっと本当に分かんないいいんだけどもでも治療法もないしっていう風な方とかですね、うん、根本的にやっぱこうね解決できない方もやっぱりいらっしゃるんで、
うん、
そういった方にはやっぱり万全とやっぱ薬飲んで、うん、こう症状を消し続けるよりは何かその根本的に体質を変えるみたいなことをやってもいいのかなっていう考え方ですね。ですのでまあ冷えっていうのは体もそうですし心の部分ですね、こう実は自律神経も介してこう密接に関係してるんで、まあたかがね冷えとこう軽く見ずにですね、いろんな症状があった時ですね、ひょっとしたら冷えがねこう原因になってんじゃないか、例えば頭痛とかもそうですよね、
うん、
そういう原因になってんじゃないかってことで、まあ、生活習慣一度見直してみてですね、こう体冷やさないように、
うん、
こう温めれるようにしてですねこう健康ライフをね、目指してほしいと思ってます、うん、まあ、うちの家もですね、
はい、
まあ、息子とかね、
はい、
6歳で娘が2歳なんですけども、
うんうん、
まあ、暑くなってくるとまあ、冷たいもの飲みたいですよね。
はい。
飲みたいと思うんですけども、やっぱりこう、その辺ですね、胃腸とかね、やっぱ温めておいた方がいいっていうので、まあ、おさゆとか、ぬるま湯みたいなのね、子供飲ませるようにしてるんですけども、 まあ、ただやっぱね、冷たいも欲しがります
ね。欲しがるね。欲しがる。
こう難しいんですよね。うん、まあ、僕もよく言いますけど、お酒好きなんで、
うん、
ね、ぬるいビールってね、ちょっと難しいなとか、患者様には言いながらこうね、偉そうなこと言えないんですけども、まあ、ただ暑くなってくるとですね、まあ、冷たいものを取る機会、増えてくると思うんで、
うん、
まあ、1日2回、朝と。もう寝る前ぐらいで結構ですんで、うんうんうん、こういったおさゆとかね、やっていただいて、うん、まあ、冷え症の症状ある方はですね、今日の話ちょっと思い出してもらって、まあ、生活習慣とか、まあ、口から摂取しているものですよね。ちょっと見直してもらったらいいかなと思います。
はい。冷えというのがね、
そうですね、
万病のもとというお話ですよね。はい、さあ、そしてこのコーナーでは毎回テーマに沿った体に良いとされる食材ご紹介いただいていますが、今日は何ですか？
はい、今日は生姜。
ああ、温めますね。
温まりそうですよね。そうなんです。いかにも温まる印象あると思うんですけども、はい、一応今日生姜出したのはですね、食べ方には注意してくださいっていうお話なんですね。
はい、
で、例えばうどんとかの薬味でですね、こう、生姜の吸ったやつとか、
うんうんうん、
天ぷらの、こうね、薬味として置いてあるやつ、ありますよね。で、実は、そういった、こう、吸ったやつとかっていうのはですね、実は発汗作用でですね、こう、熱を外に逃がすっていうような作用なんですよね。で、なので、こう、温めようと思ってそれを取るとですね、逆に熱外に出すんで、あまり良くないんですよね。
あ、そうなんや。
はい。で、逆にその、冷えを取っていく、体をこう温めるっていう意味では、うん、生姜をこう加熱した状態で食べた方がいいんですよね。だから、まあ、生姜湯とかね、
うんうんうん、
僕も風邪気味の時生姜湯に蜂蜜入れて飲んだりするんです。
飲む僕も。
飲みますよね。
あれで一発で治ります。
一発で治りますよね。
はい、もう言うたら怒られるけど。
そうですね。なりますよね。お医者さんいらんぐらいのね。
ね、
そうなんですよ。で、まあ、むしろ、うちでもよく出してるのは、その生姜と、まあ、卵のあんかけみたいなやつとかですね。まあ、子供食べないんで、鶏団子とかにこう混ぜ込んだりしてですね。そういうふうな、まあ、スープで出したりとか、そういったこう、加熱した状態で生姜取っていただけたらいいかなと。
なるほど、冷えに対して体温めたいなと思うんであれば、
ね、
熱を入れた生姜にするっていうのも一つなんですね。
そうですね。なので温めだろうと思ってうどんの薬味の生姜取ってると、
うん、
むしろちょっと体は冷える方向に動くかもしれないですね。まあ、食べ方には注意していただいて、まあ、生姜を使ってみてくださいという話ですね。
うん、はい、ありがとうございます。はい、今日のお話を聞いて気になったこと、また相談をしてみたいなという方は、ぜひ一度クリニックへ足をお運びください。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS お池ビル8階です。お問い合わせご予約の電話番号です。075-252-5252 075-252-5252 覚え方は 075-2-2-2-2 までお問い合わせください。京都お池メディカルクリニックホームページがあります。ぜひご覧ください。過去の放送内容を聞くこともできますよ。また先生へのご質問などコーナーへのメールもお待ちしております。スタジオにお越しいただきましたのは、京都お池メディカルクリニックの村西博美院長でした。村西先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング。次回は6月13日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。